ございます。
おはようございます。
人生を豊かに歩む秘訣ということで、今日の先ほど聖書を読んでいただきました箇所はもう大変よく知られている箇所なんですけども、それちょっと今日この時間ですね、少し考察をすると言いましょうかね、その時間にいきたいというふうに思います。でそれと聖書という書物はこの今を生きる私たちにこの適応できないとするならば、それは単なる古文書になってしまうんですねと私は思ってます。だから今を生きる私に何が語られてるか、それは神の言葉っていう前提があるわけですけども、何が語られてるか、そしてそこから何を受け取るかっていうのがまた私たちの応答でもあるわけです。で私はいろんな方に接しているわけですけれども、多くの場合問題を抱えている人っていうのはもう失望の中にあるんですね。これちょっと整理しなきゃいけないんですけども、そうですね、こういろんな問題を持ちながらもそれに向き合っていけるかいけないかですよ。問題にも打ち負けてる、なんていうかな、もう負けてしまってる人っていうのは失望してるわけですね。そしてそこにはもう力がないんです、自分の中にね。もう本当に何て言うんでしょうかね、もうこう人生をなんかそこでもう閉じてしまいたいというぐらいのその思いになってるんですね。で私は今日ですね、この3つの言葉、最初のまずいつも喜んでいなさい、これをね神様の視点で見るか人間の視点で見るかっていうところから今日いろいろ考えてみたいんですけども、このいつも喜んでいなさいっていうのはこれ神様の視点でいつも喜んでいなさいって勧められてるんです。いつもいつもということは、私たちも信仰がなくてもですね、いろんな喜びがあるわけですね。喜びがあるわけですよ。うまく仕事がうまくいったとかね、自分にとって思うような方向に進んだとかいうことになれば、それは一つの喜びなんです。で喜びっていうのは力が出てくるんですよ。喜んでてなんか力なくなっちゃったなんて、ね、その喜びないわけですよね。やっぱりみなぎってくるでしょ。でもしかしそうした喜びっていうのはずっと継続していくかっていうとそうではないですね。もう時間がともにスーッと消えてしまうもんではないかと思いますね。それは決してこう刹那的とは言う言葉で言ってはいけないんだけども、しかしそうですね、ある人たちはもう刹那的な喜びを求める刹那的っていうとこれは仏教用語なんですよ。元はね刹那っていうかね、刹那的だからこれは時間の最も最小単位をこう刹那っていうふうに言うらしいんですけども、そういうふうに言うわけですね。で刹那的な喜びでも楽しければいいよって感覚になるわけですよ。今この時よかったらいいよ、あとは野となる山となると思わなくても、要するにこの時楽しければいや今の若い人の言い方で言うといいじゃんなんてこう言うわけですよね。今この時でもそういう喜びってのはどうですか。失せた時にはものすごい虚しさが襲ってくるんじゃないですか。で本来喜びって、要するに総称的にっていうか、いいものであるってことはみんなはそうだって本人みんなうなずくわけだけれども、こう切断的な喜びっていうのはそれがこう消えた時には本当に虚しさにも本当にこう苛まれるんじゃないかと私は思いますね。だからこの聖書に勧められておりますこのことは、いつも喜んでなさいっていうこの喜びはそういう刹那的な喜びではないってことがわかるんです。そうではなくて、これは聖書全体から言うならば、本当にこう私たちがこのように人生を歩む中で、これはこの後の、絶えず祈りなさいってことにもつながってくるんだけども、生きる意味をしっかりと 見出してる人、でも何でしょうかね、私たちはこの世に生きたいとかいうそういう選択の余地がなく生まれてきたわけですよね。気がついたら今の私があるというね、 いう存在があるということは、まあ、だんだん成長とともにこう自覚してくるわけですよ。で特に思春期の時には私って一体 何かとかね、まあ、そういうふうに、まあ、自問自答することもあるわけですね、まあ、ちょっとこう哲学的なそういう思索にふける時もあるわけですよ。でその私が存在する意味をどこに置くかってことすごく大事なことだと私は思ってます。自分に能力があるとか力があるとか、まあ、いつも申し上げておりますようにこの世は比較論の世界ですから、あの人より私が勝ってるとなるとそれは喜びなんですね。優越感に浸るわけですよ。経済的なことであってもそうです。それもなんていうかな、こう絶対的な見方はできないんですよ。この世の価値観っていうのは相対的なんです。いつも誰かと比較して私がある、私のが成績がいい、私のが顔がいいとか、まあ、いわば家柄がいいとか、みんなそういうことも全部含んでくるんじゃないですか。でもそうしたものっていうのはやっぱり私は永続的なものではないと思いますね。そういうところから来る喜びっていうのはお金だってある時はいいですよ。なくなったらもうなんと虚しいものが、ね、で、まあ、私はそれ別にそういうことを否定してるわけじゃないんですけども、お金って、まあ、そうですね、一番分かりやすく言えばそうですね、そういう経済的なものっていうのは非常に人生を豊かにするものの一つではあるけれども絶対的なものではないってことは言えるでしょう。でいつも喜んでいるってことは なぜ必要かっていうことを次にお話ししますね。喜びの中にあるときに人は生き生きと生活できるんです。そして喜びっていうのは、まあ、脳生理学的な言い方するならば脳は非常に活性化するんだそうですね。喜びの中にあるときにはもう本当に脳が生き生きとする活性化するというような言い方しますけども、そしてそこにはね力が出てくるんですよ。力が出てくる。だから私はいろんな方とこの感性にする中でね、力を失った人と関わるってのは本当疲れるんですねまあごめんなさい、これ変な意味で言ってるわけじゃなくて分かりやすく言いますと、力を失ってる人ってね、そのそばに行ったらね、なんかこっちにまで伝染してくるようなねそんなことをしばしば味わうことがあるんです。だからね、後ですっごく疲れるんです。物事をねいつも否定的に考えちゃう、そういう人、状況の中にある人はね、まあ、その人が悪いって意味じゃなくてね、そういうつまり喜びが失せている人と接するときには喜びのね対極は何ですか。ある向こう側にあるのは何もないじゃなくて不平不満なんですよ。喜んでない人っていうのはね、もうその人の口を出てくる言葉は不平不満だけですね。そして、大概否定的なものの言い方をすると同時にその何て言うんでしょうかね、責任転嫁ね、私がこうなったのはあれが彼があの人がね、うちの人がとかみんなこう結局は責任転嫁、私がっていう言葉は出てこないですよ。私が、私の責任なんて、私のその所有格がね、私のって出てこないんですよ。それいつもね責任転嫁です。でそしてそれはねある意味において私の思うには、まあなんていうかな、自己防衛的な一つのあれでこんなことかもしれないと思いますよね。だけどもそれでスッキリするかしないですよ。責任転嫁してああ私の責任じゃないからってスッキリした人は一人もいません。結局はそれがさらに続くんですね。だから不平不満は不平不満をもっと呼び込んできます。でしかしこの喜びっていうのはね、喜びはねまた同じように喜びをね呼び込んでくるんですよ。でここはね、神様がくださる喜びってのはそういうもんなんですよ。神様がくださる喜び、だからこれね神様に本当にね、私に喜びを与えてください、ね、まあ、その次の、まあ、入りましょうか。絶えず祈りなさいってこともそうですけどね、まず基本的にはね、まず私たちが神様との関係が回復した状況だから神にね祈ることができるんです。そうでなければ誰かこの私の願いを祈りを聞いてくださいっていうのになっちゃうんですよ。それこそ仏様でも何でもね、だって要するに対象が不明確なんです。祈りの対象、一般的にみんなそうでしょ、まあ、そう言い方してはいけないかな、まあ、大概そうなんですよ。要するに誰かが聞いてくれればこの願いを 祈りを聞いてくれないかなって、みんなそういうふうに右往左往してるんじゃないでしょうかね。まあ私の経験でもそうです、いろんな方は。いや、祈る対象が不明確です。でもこの聖書の中ではね、私に命をくださって、私に人生をくださった神様との回復がなされた上での神様に祈り求めることができるのではないか。だからここで絶えず祈りなさいってことはそうですよ。私はいつもこのことをね、本当に感謝するんですね。絶えず祈りなさい、ね、絶えず祈りなさい、ね、いやもうそんな絶えず祈るなんてもう疲れちゃうなってことを思わないでくださいよ。これね、絶えず祈ることが許されてるってことはね、どこでもですよ、いつでも。そして、まあ、イエス様も、そうですね、福音書の中で弟子たちがどのように祈ったらよいか教えてくださいって言ったら、主の祈りを教えてくださいましたよね。主の祈りは、で、時にイエス様が、祈りというのは隠れたところにおられる神様にという表現をしてらっしゃるね。というのは、非常にその密室の祈りというような言い方をしますけどもね、隠れたところにおられる。だから私たちがこう本当にね、いつでも心を神様に向けるならば祈ることができる。だからそれのように絶えず祈りなさい、神様との関係を、ね、思い出したようにとか時々ではなくて、本当にね、これ継続していくってことですよ。絶えずということはね、耐えることなくってことは、これ二つ目のことですね。で、その祈りなさい、絶えず祈りなさいっていう言葉がちょうど真ん中の二つ目の言葉。そしてどんなことにも感謝しなさい。これもね、私はね、いろんなことはね、まあ、感謝、自分の思う通りに言えば感謝って言葉が出てくるかもしれないけどっていうふうに一般的にはそうです。でもね、これはね、どんな状況の中にあっても、そして自分がそれがうまくいかなくても感謝するというふうに言ってもいいでしょうね。 なぜならばそれはこの先に神様がもう最善に導いてくださるということをもう先取りして感謝するっていう感謝というふうに捉えても一つはいいんですよね。もちろん今あることを感謝する、今あることを感謝する。で、これとね、感謝と喜びっていうのはね、もうこれはもうなんていうか、一つの一体の言葉だと思ってますね。喜びの中にある人はやっぱり感謝が出てくるんですよ。そして、まあ、私はいつもこう人間関係っていうのが私にとっては、まあ、ライフワークだというふうに思ってますけども、良い人間関係を持つ秘訣というのは本当に感謝することをできる人、やっぱり喜びと、ね、だから、まあ、今日の、まあ、説教タイトルは人生豊かに歩む秘訣はこの3つに凝縮されていると私は思いますね。で、人は誰もね、幸せになりたいと思ってるんですよ。でもね、いろんなことを経験するともう人生につまずいたりすると、もう自分は幸せにはなれないんじゃないかとかね、幸せを求めてはいけないんじゃないかと、まあ、そういうふうにこうなってしまって、結局はみんな自分でこうそれを封じ込めてしまうような、そして、どうせ私はこんな星の元に生まれてきたんだって、もうなんかこうちょっと非常にセンチメンタルな気分になっちゃって、で それでもういいんだなんていうふうになっちゃうけども、そうではないですね。人は聖書の視点で言うならば、まあ、神様の視点で言うならば、あなたに命を与えたのは私だと神様は聖書として語ってるんですよ。いや、私はなんか神様のことは知らんなんて言ったところでね、聖書はつまり神の視点で見るならば、あなたに命を与えたのは私なんだよということを語ってるんですね。だからこれは人間の視点では全体にわからないことですよ。神様の視点に自分がそこに置かない限り、身を置かない限りはね、ああ私は神様から命を与えられたんですね、そして私に人生を与えられたんですね、私は、今牧師をさせていただいておりますけども、クリスチャン三代目、三代目って言うとちょっと響きはいいんですけど、随分ドロップアウトした人間ですからね、今自分が牧師であるってことを非常に不思議な思っているんですが、もちろん感謝してはおりますけどね、私の祖父が牧師をしておりました。そして私の母はその娘であったんですね。で、そしてその次、結婚して私が生まれた、私はクリスチャン三代目になったわけですけども、なんて言いましょうかね、父が小学校4年に、私が4年に上がった5月に まあ、あの病気で亡くなりました。1年ほど病んでね。で私はそれまでね、あの幸せだったんです。それまでは家族みんな元気で、そして、まあ、教会っていうところはある部分いいなと、ある部分ねいいなと思ってた。でもしかしね、神は愛なりってことを本当に耳にタコができるほど聞かされていたのは、そしたら私は父が亡くなったことで、あ、どうしてなんですか。 でもねこれね、あのね、やっぱり教会の中でそういうこと言ってはいけないんだなって子供なのに思ったのね。だから私の心は非常にいじけました。で、言ってはいけないっていうね、このことはね。だって祖父は一生懸命神愛なりってこうずっと語ってるわけでしょ。で私は あの人にはその神様が愛の、神様の愛が望むのかもしれないけど、しかし私には愛がもたらされてないとね。神が愛ならばなぜ私の父をその病から救ってくれなかったんだろうかと。これはね、私のすごく長いこと私のもう本当にこう傷、心の傷になりましたね。 でもそのことがね、私は心理学とか、まあ、カウンセリングを学ぶという一つの、まあ、動機づけになったんですよ、後にね。でそういうことなければ、まあなんか なんて言うんでしょうかね、あんまりいい表現じゃないけど、能天気に過ごしてたかもしれないんだけど、本当にやっぱりね、あの人生ってことをすごく考えさせられたそうですね。何のために生きなきゃいけないのかなと。でもしかしそうしたことがね、マイナスと思えることが結果的に私の人生を本当にプラスに導いたってことを思うんですね。でカウンセリングを学んだ時に、まあ、カウンセリングっていうのは、どんなもんじゃいなんて感じだったんだけど、だんだんいろんなことを学んでるうちに、ああここまで、まあ、特に牧会カウンセリングですね、牧会カウンセリング、こう人の心、まあ、魂を癒すものだということがね、本当に自分もこう経験してよく分かったんですよ。机上の理論ではなくてね。そしてそこからこう学んだことはたくさんございますけども、このいつも喜んでいなさいということ言葉ですね。喜んでいなさい。で喜びっていうのはね、まあ、何度も申し上げますけどもね、やっぱり力なんですよ。そして何かに興味を持つことも、まあ、そう力ですね。人とお話をするときにも、やっぱり喜びの中にあるときには人とねお話がスムーズになるんです。どうですか。ね、私はね、いろいろ相談に来られる方はね、なんかねもう本当になんか重い石を背中におぶってくるような、そんな感じで、それを下ろしたらどうですかとは言葉では言いませんけどね。下ろしたら楽になるんだけど、みんな背中に負ってるんですよ、背負ってる。でだから苦しいんですね。 でもそういう人と接するときは、こっちがもうにこやかな顔して接すると、私バカにされてるんかしらと思われちゃうから、まあ、その辺はちょっとセーブしますけどね。でもね、人は喜びの中にあるということがね、どんなにか大事なことなのかって分かったら、やっぱりそこから離れることはできないんですよ。できないですね。で神様との関係が私たち の人生の中で本当にこう回復した時に、回復した時にね、心が定まるんですよ。心が定まる。まあ、普通一般的に人間はみんな向上心をね、通常ねありますよね、求めている。でしかしどこに向かっていくかっていうその先が、まあ、ある意味なんていうか、まあ、五輪夢中っていうような状況ですよ。霧の中にあるような感じですよね。だけども聖書というこのね書物は、私たちに人生を歩むそのね道しるべになるものだということを本当に思いますね。でだから今を生きるこの私に聖書は何を語ってるんだろうか、何を語ってくれるんだろうかっていう、そうしていつも思いで聖書をやっぱり私は読んでほしいと思います。そうしますとね、聖書が、ね、響いてくるんですよ。ああ2000年前こんなことありましたねではなくてですね、だからその聖書、つまりキャノンであるということの性質はそこにあると思います。そうでなければね、誰もこんな古文書なんか読みませんよ。ね、だって、まあ、一つの、まあ、哲学的なそういう思索をしたいとかね、興味で聖書を読むっていうのは読み方もありますよ。確かに哲学をやる人は聖書は一つの必須になってますからね。 でもそういう読み方したら信仰には入らないですよ、ね、だから聖書のどこ何章何節に何が書いてあるなってことを言えてもですね、私との関わりはどういうふうになってるかって言ったら、まあやっぱり全然違う形ですよね。だから私はこう本当にね、私はいつも朝起きるとですね、まあこれ繰り返しになってしまいますけども、今日はどんな人と会うんだろうかと思うと期待するんです。今日はあの人に会いたくないなと思って、いや一応会うんじゃなくてね、いやあまり会いたくない人と会うこともありますけどね、それでもね、その人と会った時にね、やっぱり声をかけるんですよ。声をかける、ね、でやっぱりそれやっぱりこちらの中のね、喜びが力となって出てくるんですね。はい、それと感謝ということをですね、もう一度話しますけども、感謝っていうのはね、病気をしていても何をしていても本当にこんな状況の中にあっても、でもね、感謝がね取り去られない、ね、これね、信仰の恵みだと私は思ってます。取り去られない、なんかうまくいかなかったね、またこれ喜びを寄せたら不平不満が突出しますけどね、でも感謝という言葉もね、やっぱりどっか取り去られてしまうんですよ。でもそうじゃない、どんな状況の中にあっても感謝。実はね、私事ですけど、1年ぶりにね胃が痛くなったんです、うん、でね、私はね1年前に経験してますから、まあ、お話したと思うんだけど、主治医のところに行って、それで結局は救急車で、私立病院まで運ばれてですね、これ話してたでしょうかね、1年前に。で、それで、もう本当にね、救急車にね、乗ってみたいと思ってませんでしたけど、まあ、乗りましたらね、案外狭くてね、まあ、ちょっとこじんまりしてるなと思って、そして、胃が痛いでしょ。でね、主治医がね、まあ、一応うちの教会の方、お医者さんなんだけど、先生ね、これはね、原因分かんないから、で、私は痛み止めをなんか、先生、ちょっと注射でもしてくれませんかって言ったんだけどね、いや、それはできないってわけね。で、痛みは募るわけに、痛くて、胃が。全然動いてないって感じだったんですね。で、そして、じゃこれはね、ちょっと精密検査を要するとね、原因分からないから、どこからその痛みが来てるか、でそれで救急車を呼びますから、っていうことになって、それでその先生のところから私立病院まで行ったんですよ。で、あれも救急車に乗るってのもあれ恥ずかしいですね意識があるんだからだって救急車から降ろされたらみんなが見るんだよね、なんだなって感じでああそういう心境なのかなっていう。で、そして緊急外来のところに行ってですね、した看護師さんが、まあ、いろいろ名前とかどういう症状ですかと聞くわけですよ。で、もう一回話したことをもう一回話さなきゃならないね、この違う場所だから。話してるうちにね、胃の痛みがなくなっちゃったのねそしたらね、なんかもうやっぱり痛みが消えたらね、なんか全然気分は違いますよねそしたら看護師さん親切だから、痛みますか痛みますかって言ったら、それ聞かれてるうちにね、痛みがどっか消えちゃったとかで、そこに胃腸科の先生が外来から来られて、どうですかって、そしたら、先生もう痛みがどっか消えたんですかそしたら、入院する必要はないなって、それで一応返されたんですね。で、そんなことを経験しましたから、まあ、その後ちゃんと一応いろいろ精密検査も しましたけど、で、それで結果的には医者が言った言葉はね、白石さんね、痛くなったらまたいらっしゃいとで、そんなもんかなと思ってね。で、私がね、いやだからこの間痛くなったんですよ。でもね、一回経験してますからね、これきっと同じだと思ってね、じーっと我慢してたんです。それ痛みってのはきついですけど、そしたらね、6時間ぐらいで消えましたね。で、私はね、1回目は本当に夜中の2時ぐらいに目が覚めてね、でその日月曜日総天祈祷会が、6時半からあるのも、とにかく一睡もできないで、でも私はやっぱりほら責任を果たさなきゃいけないと思ってね、教会が明けて、それで総天祈祷会終わって帰ってきた時、もう本当にもう油汗です。痛みで消えないんだから。で、それで家内にこう病院まで連れてってもらったんだけど、で、そういうことはもう記憶が全部蘇ってきましたね。 これはもうとにかくじっとしてれば、もちろん祈ってね、神様どうぞこの痛みを取り除いてくださいってでお祈りをして、そしたらすっと消えたんですよ、6時間したら。まあまあ、なんかいろいろ原因がある、かもしれませんけれどもね、私はねその時ね、本当にずっと やっぱりね祈っていたんです、痛みがある時ね、でもいつ消えるかわからないよ。でもそしたらまあスーッと6時間したら消えたんですけどね。 でも私たちの人生っていうのはいつ何時にどうなるかわからないのが人生ではないかということを、まあ、その時も思わされましたけどね。まあ、大概そういう状況になったらね、もう間もないかなとかそういう思いが来るんですよ、うん、でもね、あ、ちょっと責任ね、責任を果たせないでこのまま行ったらなんかみんなに申し訳ないなとか、いろんな思いが頭の中でよぎるんだけども、まあまあ、そうよぎりながらもやっぱり祈り続けてですね、そしたら、まあ、それがスッとこう消えて、もう1週間以上経ちますから、でもね、夜寝るときね、これ夜中痛くなったら、そういうこと、今日このお茶の水に来ますからね、痛くなったらお茶の水に行くことは どうかなとか、余計なことを考えるもんですよでももうそのことも委ねてね、神様に委ねて、そして、まあ、これありがたいことに感謝して夜休むことができたわけですね。はい、そしてこの3つの言葉ですね、その後聖書の言葉では、これこそキリストイエスにおいて神様があなた方に望んでおられることだって言うんです。これはまさしく神の視点なんですよ。神様が望んでおられること、だからその後霊の火を消してはいけません、これは聖霊の火ですね、霊の火を消してはいけませんっていうのは、今働くこの神の霊を私たちのうちから追い出してはいけないということでしょ。そして予言を軽んじてはいけません、これ神の言葉を軽んじてはいけませんね、ということなんですね。そして私たちの生活の中でいろんな起こってくる事柄、それを全てを吟味して良いものを大事にしなさいと進めています。そしてあらゆる悪いものから遠ざかるということが私たちの選択する、それはことになってくるわけですね。やっぱり遠ざかるってことはとても大事なことだと思うんですね。まあ今バンダリーも学んでおりますけども、ノーということもね、まあ、今日もこう学びますけども大事なことなんですよ。ノーと言えないばかりにズルズルズルズルっとこうね、そしてもうそこから抜けられなくなってしまう。まあまあ、今こうカルト宗教の問題もみんなその問題が多いんですよ。私も相談に乗ってる方はまあある方ですけども、その方にね、こうにアドバイスしたんですね。あなたはね、はっきりと断りなさい、ね、断りなさいって、その、まあ、とにかくいろいろしつこく言ってくる人よ。そうするとね、まあ、その人はやっぱりちょっと気が弱いんだねまあそれは同情しちゃうんだけど、でもね、あなた断らない限りは結局は引きずり込まれるっていう状況は目に見えてますよと、まあ、そういうふうに言うんですね。でもそこでやっぱりね、まあ、その方は、前統一原理に入ってた人それで救出されたという状況になった。でもその後もやっぱりそのね、まあ、ちょっとしばらく私のところに来てた方でもあるんだけど、今、まあ、ちょっと遠くに今お住まいになってますけどね、結婚された奥さんもいらっしゃるんだけど、でその人からもう電話が来てね、でもね、結局は同じなんですよ、断れ、ノーと言えない。でも、私もその方のことは気になりますし心を痛めますけどね、やっぱり弱いんですよ、ノーと言えない、それで苦しんでるんです。だから、本当に、バウンダリーの学びってとても私は大事だと思ってますけどね、やっぱりね、ノーということは大切なことですよ。だからそれは悪いものから遠ざかるためにはノーって言わなきゃならないでしょというふうに思いますね。というところで、いつも喜ぶことの大切さ、そして神様との回復を絶えず祈りなさい、そしてどんなことにも感謝していくのでありたいと思いますね。では以上です。